はようございます。この時間は FM870 ラジオミックス京都が北区総合防災訓練の模様を防災特別番組として訓練現場から生放送でお送りしています。前半、お届けいたしまして、ここからは後半のお時間となります。お届けしています現場レポーターは佐金幸子と
仏教大学3回生佐藤垣です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。現在ここはですね、仏教大学の体育館内ですね、こちらの方で防災訓練が行われておりまして、体育館内ブロックに分かれていまして、地域の皆様ですとか、ブロックごとに分かれて今座ってお話を聞いていらっしゃるというところですね。その他、参加されているのが地域の皆様ほか、社会福祉協議会、自主防災会、警察、消防団、分団などの皆様、そして、民間団体として NPO 法人アンビシャスさん、そして私たちラジオミックス京都のメンバーが関わって今防災訓練を行っているというところです。はい、で実際先ほどはいろいろとお話を伺いましたが、垣君からもね、いろいろいつも違う、仏教大学の学生さんとして、いつも体育館の雰囲気が違うというような話をしてもらいましたが、今まで防災訓練見てきてどんな感じですかね。
そうですね、日頃そんな、体育館に来る機会もないんですけど、その久々来た体育館でこういうふうにですね、いろんな防災についての情報を得れるっていうのが、ちょっと普段通ってる大学とはまた違った姿で、ちょっと異様ながらもすごい大切なことなので、その自分の大学でこういうことをやってるっていうのがすごく嬉しいですね。はい、
で実際その若木くんだけではなくて、もっと密に関わっていらっしゃる、今日仏教大学でこちらの、スタッフとして関わっているお二人に来ていただきました。お越しいただきましたのが職員の丸谷さんと学生さんの井上さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お名前改めてお願いします。
仏教大学社会連携課の丸谷直久と申します。よろしくお願いします。
お願いします。そして
仏教大学歴史学部歴史文化学科4年生の井上純也と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日仏教大学の方でこうやって、防災訓練が行われるということで、実際お二人は今日は何をなさっているのか教えていただけますか。
はい、私の方は、訓練全体の運営の補助として、備品の準備であったりだとか運営の補助のところをさせていただいております。
職員さんとして裏方の仕事を一生懸命されているということですね。
その通りです。はい、
はい、では井上さんはどんなことをされているんですか。
そうですね、訓練全体でどんなことをやってるか、記録を取ったりとか、写真とか、裏方、丸谷さんと同じく裏方のことを中心にやってます。
その記録を取って何かにあと使うということなんですかね。
そうですね、今北区、京都市北区さんの方から委託受けてまして、今北区の中でもいろいろ学区はあるんですけれども、その学区を全部一応我々仏教大学回ってまして、それを一つまとめて北区全体でこんなことやってますよってことを区民とか市の全体の人に共有しようという冊子作りをやってます。
こういった取り組みなんですけれども、じゃあ今年は楽史学区の方が中心で運営されているということなんですね。
そうですね、京都市北区の、総合防災訓練の、今年の当番が、楽史学区さんになりますので、今回総合防災訓練は楽史学区さんなんですけれども、その他いろんな学区でさまざまな防災訓練取り組みされてますので、そのあたりも記録を取らせていただいております。
学によっていろいろ雰囲気だったりとかやり方が違ったりするんですか。
そうですね、地域性であったり、その学区の特色ある訓練をされておりますので、学区によってさまざまな訓練をされていると思いました。
はい、実際にこうやって参加してみて記録取ってみて、井上さんはどんなふうに思われましたか。
そうですね、住民さんやっぱりこういうこと初めてだったりするので、あ、こんなことやるんだってかん、あ、興味とか持ってもらってる反面、ちょっと緊張感もないかなっていうのもあるんで、やっぱりその辺これからどう来年度以降改善していくのかなっていうのもすごい楽しみではあります。
はい、緊張感、なるほどね、どうしても訓練だと思ってますもんね。
そうですね、やっぱり被災って ってものをされて体験されてないので、そうなるのは僕も含めなんですけど当たり前だと思うんですね。なんで今後いざ起きてから後悔してもバタバタしても遅いんで、今後起こる地震とか水害に備えてやっていってもらいたいなと思いました。
すごくだから防災意識が高い学生さんなんだなっていうふうに思うんですけど、同じ仏教大学生として若木君はどんなふうに思いますか？
そうですね、やっぱり学生、僕なんかは本当に多分普通の学生ぐらいで防災意識もそんなに高いっていう自覚もないんですけれども、そういう目線から見てそういうやっぱ防災意識の高い学生さんが同じ年代にいるっていうことがすごく何て言うんですかね、誇りだと思いますし、まあ、そういう人たちがやっぱ僕たちみたいな年代を引っ張ってくれたら、よりやっぱり今日も僕も、まあ、はっきり言ってこのこと知らなくて、このラジオミックス京都を通じて知ることができたので、もっとこう何ですかね、若い人だからこそできる発信できる能力っていうのがあると思うんで、そこら辺ももっと、何ですかね、使っていって、よりその若い世代に向けての防災訓練のこの意識を上げるっていうのもやり方としてあるんじゃないかなと思うので、そこら辺もちょっとね、僕も含めちょっと協力してやっていけたらなっていうふうに思いますね。
協力してやっていくって言いましたね。
はい、頑張っていきたいと思います、はい、
実際、まあ、若木君は知らなかったで、井上さんはご存知だったということなんですが、どんなふうにしてこのボランティアを始められたのかなって。
そうですね、僕は多分普通に、まあ、僕も知りたいですね、そのきっかけっていうか、
ね、なんでかなと思いますよね。
そうですね、普段多分暮らしてたら見逃せる部分ではあるんですよね、うん、どうやってそのとこからに引っかかったのかっていうのを、はい、
じゃあどんな感じでこの ボランティアだとかこの防災訓練に関わるようになったきっかけって教えていただけますか？
そうですね、僕自身もともともう入学してからもうね、単位取るためだけに学校通ってた部分は最初あるんですけれども、とあるきっかけで、まあ、社会連携課さんとまあつながるようになりまして、その社会連携課さんが与えてくださる情報で、東北のスタディーツアーというものを最初行ったんですね。そこで被災地というものを見て、ああこれから頑張って僕たちもこのままじゃダメだなと思った矢先に発生したのが熊本地震であったわけで、で実際そこで災害支援ボランティアとして行ってみて、やっぱり現地で、ね、初めて起こる、現地の人は初めてもちろん経験することですし、僕もそうでしたし、やっぱり運営、避難所の運営とかで結構ね手こずってる場面とかありましたので、でやっぱりこの見てきたものをこっち関西に持って帰って、で僕たちから発信して、どんどんどんどんそれが広まっていけばなっていう思いから今回の参加に至りました。
なるほど、じゃあ実際にその熊本地震の時の被災地を見てらっしゃるんですね。
そうですね、仏教大学としても8月に約1ヶ月間にわたって学生が行って、まあ、災害支援ボランティアではないんですけれども、避難所の方で子どもたち の学習支援だとか、高齢者さんのサロンとかペットの お世話とかしたんで、そこでそうですね、学生としては関わりました。
じゃあ実際にその熊本地震の被災地で見られた感じと、じゃあこの今日の避難訓練防災訓練を見ていると、じゃあさっきのちょっとなんかまだ緊張感が足りないというのはそういうところなんですかね。
そうですね、やっぱ現地の人も緊張感足りない人もいるんですね。やっぱりもうオラはいいやみたいな感じでいるんですけれども、やっぱり怒ってしまった人とまだ体験してない人の目っていうのは全然違って、やっぱりこんなはずじゃなかったとか、悲しんでる人、落ち込んでる人を見て、やっぱりこういうことを繰り返してはいけないんだなと思って、同じ日本国内ですし、やっぱりこれから起こりうることたくさんあるんで、そういうことに備えてこれからも参加しようかなと思っております。
はい、実際にご自分の周りの学生さんに働きかけたりとかされてます？
もちろん、はい、しているつもりなんですけれども、その辺まだ僕自身も方法能力とか伝える力っていうのが甘いので、どうにかしてこういう機会に関わってもらう、学生に関わってもらうっていうのをどうしようかなって今考えておるところであります。はい、
若木君はどんなふうに声かけられたら参加しようと思います？
そうですね、まあ まあ、無理やりでも連れてきたら、うん、結構ねさっきもブースとかいろいろ見させていただいたんですけど面白いんですよね、うん、一個一個すごいあなるほどそうなんだっていう新発見があるんで来てみたら面白いっていうのはすごく感じたので、うん、ここにこの一歩足を踏み入れてもらうまでがすごい大変だと思うんで、まあ、僕だったらまあ身近な友達を無理やり連れてくるとかそこら辺しか最初できないと思うんですけど、うん、まあ、それがどんどん広がっていったら多分最後は全員みんな来るっていうことだと思うので、まあ、そこら辺のもう草の根運動じゃないですけどそういうのが大切になってくるんじゃないかなと思いますね。
無理やり連れてくるんですって
そうですね、まあ、でも僕にねそのような力がないんで、ただその何でしょう、当事者として実際に被災されたあの学生さんとかと僕の友達をつなげることっていうのは可能ですし、よりね親密な仲になった方がやっぱり来てもらいやすい、訴える力っていうのは強いと思うんで、まずは向こうの東北とか熊本の友達と地元の友達をつなげるっていうのが一番多分手っ取り早い方法なのかなと今ちょっと考えて思いました、はい、
なんかちょっといいアイデアが浮かんだようですのでね、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日お話伺ったのは佛教大学の職員の丸谷直久さんと学生さんの井上淳也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、それではもう一方お話を伺いましょうか。お名前を伺えますか。
北区役所地域力推進室地域防災係長の若井と言います。
ありがとうございます。お忙しい中、今日の、防災訓練なんですけれども、一日をというかこれが朝からですね、今までの時間を通してどんなご感想をお持ちですか。
そうですね、先週ちょうど選挙があって、うん、でまあ、選挙の方も我々が担当させていただいてで、ね、でその選挙の開票の後ぐらいから台風がやってきて、で、まあ、すごいことになってて、でその後1週間にこの防災訓練ということでね、選挙でちょっと疲れてる中でのことだったので、でそうやってるうちにまた次の台風が来るということでちょっと予報があったりして、ちょっとどうなるかなということをすごく気にしてました。で今まで去年まででしたら小学校の方でさせていただいてたんですけど、今回初めて、まあ、佛教大学さんのということで、今までとも勝手が違いましたので、そのあたりもすごく気になっていたところなんですけど、まあもう時間的にももう終了の時間近づいてきてるんですけれども、まあちょっと途中でちょっと気分の悪い方が出られ、お一人出られてしまって救急車に行かれたんですけど、まあそれ以外はまあ特に滞りなく進められてよかったかなというところが、まあ今思っているところです。
そういうアクシデントがありながらというのが本当に防災のそういう訓練になるのかなというふうには思うんですが、地域の皆様もたくさん参加されて、今日は78名の皆様ですかね。
そうですね、その9時の段階で訓練開始の時点でそのだけの方が、まあ、避難という形で、ね、訓練参加されてきたということについては、まあ、破面がなければもう少しこらえたかなというところはあるんですけれども、まあ、高齢者が特に多い中で、まあ、これだけの参加いただいてよかったなと思っております。
これからももっとどんどんとたくさんの方に参加していただけるといいなというふうには思ったんですけれども。
そうですね、やっぱり、防災のことでも自分のことじゃないという感じで思ってはる方が結構多いと思うんです。でもやっぱりいざ起こった時にはやっぱりまず自分のことは自分で守ってという形から始まりますのでね、そういった形で訓練参加していただくことでそういうのが分かってもらえますので、はい、どんどん参加していってくれたらなと思います。
ありがとうございます。でも今日実際にこうやって参加していただいて防災訓練をされてみて、これから今後に向けての何か課題みたいなのは見つかりましたか。
課題そうですね、まあ、別に今日で改めてっていうことではないんですけども、やっぱりその、町内会っていうんですかね、そういったコミュニティ、町内のコミュニティの関係が、昔と違って徐々に薄れていってるっていうというのが正直なところだと思います。で特に防災の関係はですね、やっぱりその地域コミュニティ事情があって共助があると、 ということで町内の方の助け合いがまず大事になってきますので、そのあたりをもっともっとあの町内会の方にご介入いただけることっていうのがまず第一歩かなというふうに思います。
はい、であの地域同士のつながりっていうのが大変大きいですよね。
はい、そうですね、はい、やっぱりその通りだと思います。
あのお忙しい中お話を伺いましてどうもありがとうございました。お話を伺いましたのは北区役所地域力推進室の若井さんです。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。やはりあの地域の力というのが大事というふうなお話を伺いました。さあもう今度はもう一組来ていただきました。お名前を伺えますか。
平田です。平田由美です。
はい、所属も教えていただけますか。
楽し分団です。
はい、名前を教えてください。
はい、同じく楽し分団の下本香乃子と言います。
ありがとうございます。消防団楽し分団からお二人の可愛いお嬢さんにって言った言い方は失礼かなお越しいただきました。ありがとうございます。今日は楽し分団としてということなんですが、どういうことをなさってたんですか。
私は、短歌防災、防災倉庫にある短歌の使い方について説明させていただきました。
はい、私はその横で、短歌の実演の方をさせていただいてました。
短歌の実演をということなんですが、普段は何をなさっているんですか。
普段はあの京都市 の, あの防、一斉 の, あの5日と20日の無火災推進日であの夜回りをしたりしています。
普段からその、消防団のお仕事だけされているのではないですね。
そうですね、いろんな。
どちらの学生さん。
仏教大学です。
仏教大学の学生さんなんですね。じゃあ学生さんでその短歌の使い方とかもともと知ってらっしゃったんですか。
あ、私は知らなかったんですけど、そのリハーサルの時に消防員の方に教えていただいて、それを知識としていただいて、それを発信した感じです。
あ、もう一人来ていただきました。楽し分団のお名前を教えてください。
福塚素直と申します。よろしくお願いします。
お願いします。やはり仏教大学の学生さん。
そうですね、仏教大学の。はい、
今日は何をされてましたか。
今日はあのジャッキアップの説明の方でちょっと補助をさせていただいたりとかでいる補助をさせていただいた感じです。
なんかあの見るからに頼もしい感じの男性なんですけれども、ジャッキアップ、もともとジャッキアップ得意なんですか。
いや、全く知らずにあの今年の3月に入団させていただいた形です。
入団されたきっかけはどういうことだったんですか。
私はもともと先輩の方が、消防団の方に入られてて、で誘っていただいて入団しました。
消防団のお仕事はいかがですか。
地域の方たちとかと交流できてとても有意義な時間だなと思います。
今日の防災訓練に関わってみられてどんな感じでしたか。
やっぱりこの地域の人々がやっぱりその防災に対して結構その興味を持たれているというか関心がある形なので、やっぱりその何をやってもですね、そのしっかりと聞いてくださいますし、ずっと見てくださるので、すごくこの何が起こっても大丈夫な、まあその街づくりみたいなのができるんじゃないかなというふうに思います。
地域の方々がかなり、ね、積極的に、されていたということなんですけれども、真垣君は、この学生さんということなんですか。消防団に参加されている皆さんに何か質問などありますか。
そうですね、学生で消防団というのが僕なかなかイメージがつかないんですけど、なんか消防団に入ってよかったなと思うこととかってあるんですかね。
あ、さっき地域との交流を持てるって言ったんですけど、その学校の周りであったり他の分団さんとかと交流が持てて、すごい地域の方と仲良くさせていただいていることだと思います。
私は、公共政策学科という学科なんですけども、地域の方と関われる機会が持てますし、地域貢献っていうことにも携われて、はい、とてもいいなと思います。
やっぱり地域の人々からありがとうって言ってもらうことはやっぱり嬉しいというふうに思います。
地域の方とね、なかなか学生さんで関わること少ないですかね。
そうですね、僕はほぼ関わったことないんですけど、はい、まあ、けど関われたらいいですよね。すごいコミュニティとして入れたら、まあ、助け合ったりもできますし、そういう時にはすごく役に立つなと思うんですね。はい、
ね。今日の防災訓練、体験してみての感想ですとか、これからどんな風にしていきたいなと思われますか？
やっぱりその何を聞かれても大丈夫な状態にしたいですし、その逆に怒った時でもその自分からやっていけるような形にしたいなというふうに思います。
どうでしょうか？
自らその、積極的に防災の面でサポートできていければいいなと思います。
いかがですか？
今日の防災訓練を受けて、いろんな人がこういう知識を頭の隅に置いておくことで、いざという時に対応できる手助けができたらなと思います。
自分でも何か知識がかなり役立ちそうですよね。
はい、すぐにでも使える知識をいただいてありがたいです
、はい、消防団に入っていることで学生生活に役立っていることとかもありますか？
結構その年齢層が、大学生ぐらいから、大人の方まで、消防団に入られているので、その幅広い年代の方と関われることが多くなって、はい、いいと思います。
そうですよね、本当に幅広い年齢の方いらっしゃいますもんね。まだ消防団に入ったことがないとか全然知らなかったっていう学生さんに向けて一言メッセージいただけたらと思うんですが、
どんなことでもいいので一度その活動を見ていただければ多分すぐ分かると思います。でまたそのどんなことでもいいのでね、ちょっとしたきっかけで変わることだと思うので、ぜひともそういうところをちょっとでも気にかけていただければなというふうに思います。
お忙しい中お話伺ってありがとうございました。ありがとうございました。仏教大学の学生さんで消防団の楽師分団に所属の皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。さあ、もう一方来ていただきました。お名前をお願いいたします。
はい、北部土木事務所 の所長をしています、小田と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は、土木事業所さんとしてはどういったことを防災訓練なさってましたか？はい、
先週のですね、台風21号の、まあ、大きな被害がございましたので、その状況をパネル展示するとともにですね、私ども北部土木事務所で、扱っている業務、例えば災害時の倒木対応であるとか、土砂災害の対応であるとか、そういったパンフレット等々をですね、配布して、皆さんに周知したということでございます。
ここのところ本当に大雨の被害が続いていて、大変な被害が出ていたんですけれども、その倒木だったりとかっていうことは、まあ、私たちにはなかなかできないことですが、私たち自身で何かできることっていうのはありますか？
はい、やはり皆さん雨の多い時っていうのは浸水被害とかそういったことを心配されるのかなと思います。事前に土のうをご用意いただくとか、そういったことも大切なのかなと思っております。私は北部土木事務所、大宮交通公園の近くにございますけれども、その門の前にはですね、土のうをですね、もう事前に作っておりまして、お運びいただけて持って帰れるような状況もしておりますので、そういったこともぜひご利用いただけたらいいかと思いますし、また何かありましたらご連絡いただきましたら準備ご用意できますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。
そうなんですね。土のうって実際どうやって作っていいかとかも、どうやって準備していいかも私分かんなかったんですけれど、若木くんは作ったことありますか？
いや、ないですね。
ないですね。
土のうを作る機会なんてなかなかないんじゃないですか。けど、そういう作るのを知らない人たちがやっぱその、ね、存在を知ってるだけでもすごい助かると思うので、すごいねいいですよね。はい、置いといてくれるっていうのはすごい助かりますよね。
実際にそういうものも、持って帰ってもいいということですし、先ほどブースに伺いましたら土のうの作り方っていうプリントをいただいたんですけれど、こういうのも準備されてるんですか？
はい、こういったこともやってますので、用意しておりますので、もちろんうちの職員が土のうの作り方とかもですね、土のう袋とか土とかもどういったんでしょう、ご説明させていただきますので、そういったことも、はい、できるかと思いますので、
は
い、
それは事前に普通の天気の時にですよね、荒れてない時に。
先週の台風被害の時もですね、ほとんどもう総動員で現場出っ放しという状況になっておりましたので、日頃からそういう対策をですね、講じていただけたら非常に助かるなというふうに思っております。
日頃何もない時からちょっと心がけて、そういう備えておくってことは大事かもしれません。こういった土木事務所さんの方にも、相談に行けるということ
で、はい、いつでもお越しいただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、は
い、ありがとうございます。お忙しい中お話を伺いました、土木事務所所長の、小田浩一さんでした。
小田浩一です、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、いろいろと今日の防災訓練の時に、いろんな係で頑張ってくださってた皆さんにお話を伺いましたが、我が気分どうでしたか？
そうですね、やっぱ最後の土のうの話もそうなんですけど、うん、今もちょうど台風来てますし、うん、まあ早め早めの準備がすごく大切だと思うので、やっぱそういうのを知識として入ってるだけでも、やっぱそのいざという時やっぱ安心感が絶対違うと思うんですよね。なのでやっぱそういうふうに若い方も早めに知識を取り入れて、いざという時すぐ対応できるようにするっていう、まあ、準備段階がすごい大切なんだなっていうのが今日すごく分かりましたね。はい、
本当ですよね。なんか日頃なかなかね、こういうふうな考えることっていう機会がないのかなっていうふうに思いますし、実際にこう避難訓練だったか防災訓練っていうのは頭の中では知っていても体験してないような気がするんですよね。小学校の時とかはありましたよね、避難訓練ね。
ありました、ありました、はい。
その時に雰囲気だったりとかどんな風にするかっていうのは学校の先生が教えてくださってたかなっていう風に思うんですが、大人になってからはなかなかそういう機会も減っているかなっていう風に思うんですよね。で、実際にこうやって現場で体験してみる、空気だけでも感じてみると、なんか気がつかなかったことっていうのがたくさんあるっていうことが今日分かったかなっていう風に私は思うんです。いかがでしょうか？
そうですね、学生が普段そうですねかかることがないですか、まあ、考えも及ばないんですね。やっぱその僕たちみたいな災害を受けてない人からしたら、何をどう準備しているのか、何が必要だったりするのかっていうのもわからない中で、そういう知識を持った方々の話を聞けるっていうこの機会が、まあすごく大切なものだと思うので、よりですね、まあこういう機会増やしていきたいなと思ってます。はい、
はい。さあ、この時間は北区の総合防災訓練会場佛教大学からお届けしてまいりました、 FM870 ラジオミックス京都防災特別番組でした。レポーターは嵯峨根幸子と
佐藤和樹でした。
ありがとうございました。
この放送は JOZZ7BOFM コミュニティラジオ京都 FM です。